想のユーモア、ユーモアの思想。
というような、うんうん、すごい哲学がめちゃくちゃ発展してて、
うんうん、そうですね、今までの回何度も聞いてますけど、やっぱドイツの思想家は、ね、やっぱすごい人たちが多いなっていうイメージありますよね、ゴリゴリの人
は。そうです、うん、だからめちゃくちゃ観念が発達したっていうのと、うん、やはりそのなんていうんですかね、やたらと国民意識とかそういうのをやっぱ持ち上げるみたいな、そういう傾向はすごいやっぱり、うん、あ、だそのこれでとどまるってことはないですよ、うん、まずここしっかりしないと、うん、それにつながる世界の、ねなんかね、秩序なんなりっていうのも気づけないでしょみたいな、
うんうんうん、
そうなんですよね、うん、やっぱり近代化っていうのは一つ、そのちゃんとどうやってきれいに国民国家っていうんですかね、国っていうのをしっかり作っていくかっていうことも運動が展開していった、そういうようなことであったので、
はい、
でそのやっぱドイツも近代化してって、
うん、
でもやっぱニーチェさんの時代になると、やっぱりそのドイツっていうくくりみたいなことを、やっぱその実際の政治的にもやっぱり強く主張するような人っていうのが出てくる時代だったんですよ、
うんうん、
例えばあのビスマルクっていう、
あ、聞いたことある。
多分世界史やってたら聞いたことあるかな、はい、なんか鉄血宰相みたいな言われた、
うん、
そのプロイセンっていう国の、まあ、もともとドイツのもともあるですね、なんかその一つにまとまって国っていうのを団結していこうみたいな、そういうような思想が出てきたりとか、
うんうんうん、
やたっと国っていう価値観を持ち上げてるような人が出てきたり、
うん、
あとそれと同時にそのそれを持ち上げすぎることによって、あれこれちょっとやばいんじゃないかみたいなことも見えてきたりとか、
はい、
そういうような揺らぎの時代の中で、特に国っていうのは、まあそのよくね、最近言われるのはね、国民の道徳とかっていうのを言うじゃないですか。
なんだ道徳出てきました、
なんだ道徳って言った時にやたらと道徳を持ち上げるんだけれども、
うん、
一体それはなぜかっていうこととか、
うん、
その道徳に対してじゃあどう向き合っていけばいいのかとか、そういうものも考えざるを得ないような状況に来ちゃったんですよ、ニーチェさんが。だからね、ちょっとそのポイントになるのは近代っていうことと、あとは道徳です、
うん、
この本に関して言うと、それに関してニーチェがどう向き合ったかっていうことを示している、うん、本なんですこれは。
では本当でも、あれですね、このニーチェ、ちょうどいい時代に生きてますね。
来てます、
うんうん、
そ
ういう思想家としては。
そうですね、うん、
楽しい時期ですよね、
だからその自然的にニーチェの問題意識っていうのもその、
うん、
近代っていうことを迎えるにあたり、うん、どんな問題が出てきたのかっていうことにやっぱ関連していきます。で、まあ、善悪の批判もそうだし、ニーチェが特に中心に立っないと戦ってきたのかみたいなことを、まあやっと本に行くわけです
よ、
話に入ってきます。でね、これまずちょっと順を追っていくと、
はい、
哲学っていうのは、哲学者ってどういうイメージを持ってますか？
哲学者ですか？
はい、
いやもう難しい人ですよね。
難しい人、
うんうん、まあ、基本なんかあれですよね、こっちの何の気もない一言で詰め寄ってきますもんね、
うん、
え、なんでそう言ったのみたいな、
は
あ、で、
はい、
あれですよね、はい、その相手がどんなにこう間違ったことを言ってたかっていうのをもうすごいねじ伏せるというか、うん、すごいなんか、
ねじ伏せる、
うん、いやらしい人ですわ、もう喋る気なくしますもん、
いやらしい人、
はあはあ、
そういう意味ではね、ニーチェもこういう人です。
よかったです。イメージ通りの人で。
イメージ通りの人です。だから、 あのもうニーチェはこういう人なんで、うん、それも諦めてください。
もう大丈夫です。
もう哲学者はもともとこういう人だっていうのは諦めてください。
僕も彼はそういう人だろうなと思って接してますから、はい、大丈夫です。
そうですか。
はい。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、そうですね。
うん。
なんでこういう人が、
うん、
あの自分は他の哲学者とはちょっと違うぜっていうことを言い出したんですよ。
うん、実
は結論から言っちゃうと。
はいはいはい。
これがね、すごいその現代哲学というか哲学の中ではものすごい大きい発見というか、
うん、
大っぴらにこれはなかなか言えないぞっていうようなことを言ったんですよ。それはちょっと難しいな、
うん
うん、説明しますね、
うん、
そのね、あのこれなんです。真理って言葉よく聞くでしょ、
はい、
例えば愛とは何か、自由とは何かとか、平和とは何かとか、
うん、
で哲学者っていうのは絶対ここに答えがあると、なんか、
うんうん、
ここに到達するために哲学者っていうのは一生懸命頑張って、
うん、
もう文献を読んだりなんなりして、それで自分の独自の論理っていうのを構築して、それでここに行くみたいな、
うん、
そういうような発想していくんですよ、真理って。
はい。
だけれども、ちょっと待って。そもそもなんかその実体化からかけ離れた、絶対にこれはこうだなんて言えるものが存在するんですかねっていうことを言っちゃったんです、ニーチェは。
ああ、はいはいはい。ぶった切りますね。
ぶった切るじゃないですか、
うんうん、
僕たちはもちろん愛とか、
うん、
平和とか、
うん、
そういう言葉は知ってる、
うん、
言葉は知ってるけれども、それが何かとかって言われるときは困窮するんですよ。で、哲学者っていうのはいろいろ理屈をつけてね、こうはこうで、過去にはこういう議論がされていてね、それでだけれどもこの概念の検討の仕方っていうのは違和感があって、
うん、
でこういうような見方でやってやっていけばここに到達する。だから私の言った定義した平和っていうのは平和の真理なんだみたいな、
うん、
こんな言い方をしがちなんですよ、
うん、
でニーチェに言わせれば、うん、そもそもこういうことをやること自体もバカげてるというねえよそんなこと、
うん
まず、いや、もう所詮そんなのはまず、
うん、
自分の置かれてる現実の中からなんか、あ、こういう状況があって、こういう状況があって、うん、で、なんとなくそういう状況を見た上で、
うん、
平和っていうものが浮き上がってくるだけであって、別に何かね、実態として、あの抽象的な真理として誰でも納得できるような平和みたいなものを、概念みたいなのがある、信じてること自体が真理があるみたいなことで追求していくことがおかしいでしょっていうようなことを言うわけですよ。
うん、すごいですね。
すごいじゃないですか、
うん、誰も今までそういうこと言う人いなかったんですね、
うんうん、まあ、あげっぷりには言う、知ってる人いなかったと思いますけど、ね、うん、カントなんていうのはまさにこれをやろうとしたわけですよ、
うん、
あの世界語ろうとしたわけですから自分のやることで全ての世界が、
うん、
分かろうと語れるはずだと、
うん、
もう全部これに寄りすがったはずなんですよ。なんだったらもう本当、うん、もうこれに向かってってゆっくりゆっくりゆっくり進んでって、
はい、
それで関東全史を書き上げたんですけども、バカじゃないのっていう話なんですよ、ニーチェからしたら、
はい、
何やってもらったっていうような、ガンガンぶた切ってくるんですよ、
はいはいはいはい、
結構強い口調で。
同時期の人ですか、カントとニーチェは。
まあ、カントの方が先ですね。
ああ
先です。うん、もうニーチェの方が後になるんですけど。
生きてる時になんか対談してほしかった
です。いや、もうそれはひどいじゃないですか。もうガンガンにもう詰まり散らして、あのちょっと偶話があって、
はい、
ニーチェの。要はそのなんか、一人、
うん、
基本的に弟子をほとんど取れなかったらしいんですよ。で、なんかその、本当にあこいつはすごいなっていう弟子を一人見つけたらしいんですけれども、
はい、
なんか最初は仲良かったと、
うんうん、
だけどもなんかちょっと何かのきっかけで、
うん、その
ワーグナーって思想家が、まあ、音楽家である思想家である人ですけど、うんうん、その人のワーグナー辞典みたいなことをその弟子の人が作ろうとして、でなんかちょっと協力、仕事協力してるとニーチェに頼んだらしいんですよ。で、ニーチェはもうワーグナーが嫌いだったから、
はい、
絶対そんなことやりたくないと、
うん、
何だってそんな仕事を俺に押し付けてきた、うん、しめみたいな感じで言って、うん、そこからその弟子とは関係が断絶されてる。
何ですか、その小学生みたいな理由ですよね。
いや、うん、基本
だから絶好しちゃったわけですよ、
あの基本的に自分よりあの正しい人はいないって思ってる人なんです、ミーチは。もうそれは本の端々に、
うん、
でね、もう本当善悪の起源とかも読んでるわけですよ。ちゃんとした哲学書の構成じゃないんですよ。例えばもうこれ第3章っていうのがあるんですけども、
はい、
あ、第4章か、あの真言と感想って言って、本当にリアルにニーチェの言葉みたいな、
うん、
本当に名言みたいな感じのものが、
うん、
ずっと続いていくようなページがあったりとかして、相当ロックじゃないですか。
うん、
で、この終わり方とかも、
うん、
これ、第9章があって最後なんですけれども、あの後ろの歌って書いて、効果っていう、あの自分の書いた詩で締めるんです、この
。
すごくないですか。
すごいっ
す。死で締めるんですよ、
この人。
だからもう
やりたい放題ですね。
そうなんですよ。だからあのニーチェってやっぱ哲学者も読むんですけど、
うん、
非常にやっぱり文学好きな人が読むんですよ。もう本当に散文とか、本当ね、なんかちょっと物語形式の本とかもすごいあったりして、そういうことしてなんか自分の思想を伝えたいというこだわりがあったのか、
うん、
もう頭がぶっ飛んでるのか、それはよくわからないですけれども、そういう人なんですよ、ちょっとも
う。
絶対的に自分の感性に自信を持ってる人なんで、はい。っていう人の本を今日紹介しています。
はい、うわ、はい、そんなに重い
ん
ですね。
も
っとフランクというか、なんか軽い人なのかなと
思って、難しいです。カントなんかすごかったのですよ。ちゃんと章立てとかしっかりして、章、
うん、
節、
うん
それでもうちゃんとトピック分けて、うん、本当ノート、学校の大学のノートみたいな本を書いてるじゃないですか、
うん、
もうこの人なんかメモですよ、ね、監督からするとニーチェの本なんて、
うん、
ダメでしょ、そんな何そんな自分の気持ちのままに
文
章書いてんのっていうか、
うんう
ん
う
ん、
いや
対極的な
んですよ、うん、
なんかデカルトとかですよね。
デカルト、
あのデカルトは近代哲学の祖って言われています。カントよりも前に人です。もう我を思うゆえに我ありっていう。
よく言います
ね。そうですね。
うん、
そういう自我とか、
うん、
まあその、そもそもちょっと、これは また後で説明しますけど、近代とか、あとはその、自分っていうものをすごい大事にするような、そうですね、哲学っていうものを提唱するような走りになったのがデカルトなんですけれども、
うんうん、
ちょっとそれもニーチからしたらちょっとやっぱりふざけるなっていうところがあったりして、
またですか、
まあ、そうですね、
うん、
それはちょっとあの後でまた説明します。とりあえずその哲学者が真理っていうものを追いかけていくっていうそのあり方自体をちょっとバカバカしいなって言っちゃったっていうのが一つと、
うんうん
うん、あとはあの自由な精神っていうのが、
うん、
要はね、そのひねくれてるんですよこの人。あのどういうことかっていうと、ニーチェ自体はすごい自由なんですけれども、
うん、
結論から言うとニーチェってそのなんていうかな、例えばアメリカで起こってるような、で当時起こってたようなそのアメリカが建国されて国ができていくってやり方、まあデモクラシーですね、
はい、
これがニーチェにはちょっと信用できないものがあったんですよ。
なんでですか？
なんでかっていうと、
はい、
そのニーチェ的にはこれ極めてドイツ人的な発想でもあると思うんですけれども、
はい、
あのデモクラシーっていうのは基本的にもう一般ピーポーが投票権を持って、
うん、
それで投票しに行くっていうような、
うん、
そういう考え方じゃないですか、
うん、非常にいいことです、
ええ、
うん、
で非常にいいことって言いましたね、
はい、
リスクがあるんですよ、
うん
うん、どういうリスクがあるんですか？
変な方向に行っちゃう、
変な方向に行っちゃう、なんで
先導されて。
先導されて、ああそうですね、うん、正解です、うん、正解
前やりました、覚えてます。
ああ、なんだ歯応えないな。
俺は真面目にいきますから、これから、はい、
あの要はデモクラシーが成立するためには、うん、そこに関わってる人っていうのが、うん、ちゃんとした判断ができる人じゃないと、うん、これって成り立たないシステムだっていうことなんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです。
で、これはね、あのそうです、なんだ偉そうに。で、あのニーチェが何を怖がったかっていうと、うん、この人はね、あのこういう言い方をしたらですけども、人民を信用したかったです。あ、今人民をバカだと思ってる人なんで、うんうん、要はデモクラシーっていうのをやって、うん、要は頭の悪い人たちに票を渡す、うん、権利を渡す、うん、自由を与える、うん、ろくなことにつけはしないぞこいつらっていうのを思っちゃったんですよね。
何よ、失礼なこと言っちゃって、本当に
できるわけないよ、そんな
も
ん。
おーおーお
ー、お前なんかできっこないよ。
おーおー、そうかそうか、
できないよ。
一回やらせてくれ、僕なら言いますけど、
ね、一回やってこんな国になってるじゃないかよとかって兄ちゃん言うかもしれないですけども、だから政治っていうのは、うん、そのちゃん、そのこれもまた今の感覚にはすごい合わない感覚ですよ、
うんうん、
王様とか貴族がいて、
うん、
こういうものが取り仕切っていたと、
うん、
で決して多分なんかこれに戻れっていうよりはこの人たちがちゃんと国を治めるためには、うん、やっぱりその徳とか、
はい、
そういう何が大事なのか何が大事じゃないのかみたいなことの判別をするようなリスクを背負ってたと、それを何にも分かんないような人たちに背負わせることできるのっていうような、
うん、
無理でしょうと、そこまで考え至らないでしょこの人たちにっていうような、まあもちろん時代状況は今とは全然違うと思います、うん、識字率も圧倒的に低いでしょうし、おそらくそのまあ、経験もないと、アメリカがやっとそういうことをやりだして、うん、で、去年ちょっと思想をやってたら結構有名な言葉なんですけども、アメリカ人っていうのはニーチェを全く読んだことはなくても一番ニーチェ的な人間だとか、
あ、はいはい、
ある意味こういうことなんですよ、
うん、
要はその全然思想の教養もないと、
うん、
だけれどもその急に近代の最先端のような国に行って、そこに行って、それでその何て言うんですかね、自分の儲けをとりあえずやっぱり持って、
うんうん、
それで自分の幸福っていうのは、そうですね、自分が金稼ぐことだとかっていうような価値観っていうものを、
うん、
まあ、刷り込んでいくような、
うん、
だからアメリカっていうのは一つのその実験場だったんです、哲学の近代の実験場だってよく言われてて、
うんうん、
そういうような、とこだったんですけど、だからそれがうまくいくか、うん、失敗するかも正直わかんないですよね。
そうですね、
で今も成功してるのか失敗してるのかっていうのは
言えないわけですか。
言えないと言えますかね、
うん、
これは多分個人の判断によるんじゃないですかね、
うんうん、決着はまだついてないわけですね、
あんな大統領がなってるわけですよ。今日はちょっと政治色が強くなりますけどね。
トランプさんって
あいつは成功じゃないでしょ。
いや僕はちゃんとしてる人だと思いますけど。
なんで、いや、本当ね、本当に心が離れると思いますよ。やめた方がいいと思います、本当に。今のは、結構俺人の気持ちが、本当にこの人は何を考えてないんだっていうのを暴露してるだけだ
と思うんで。自分でも今言って思いましたね。
そうですね。
何も考えてねえなと。
トランプ支持するんだったら、それなりの論拠を出した方がいいと思うんですね。
何もないです。
今後
何もない。
何にもないんだ。
何にもないです。
何にもなくて言っちゃうんだ。すごいですね。恐ろしいですね。
困っちゃいます。
そう、島田さんみたいな人も見て、
そうですね、
兄ちゃん怖い、
兄ちゃんやばい
だと、はい、本当にやれるのかって、
はい、うん、今分かりました、やっと兄ちゃんの言いたいことが。そうそう、うん、確かに、
あ、私こいつらに自由を与えちゃうと
危ない、
怖いよ、
まあ、危ない、
怖すぎるよ、本当
に、うん、危ないです
ね、うん、だからそういうことなんですよ、
うん、
だからこれはただなんか そうですね、一方で僕は、まあ、僕というか聞いてる人も違和感を持つ人はいると思うんですよ、
うん、
じゃあ一般の人からこれ全くなくしたときに、うん、今みたいな生活できるかって100はできないですから、まあ、
そうですね、
そこはちょっとまあ賛否両論絶対あると思うんですけども、うんうん
まあ、どっちが絶対正解とかって言い切れないですもんね、うん、
まあそう言っちゃったらあれですけどね、やっぱ結局つけなきゃいけないのが
また難しいところで、まあそうですね、難しいところですからね、
であとまあニーチェが戦ったので一番有名なのはやっぱ宗教、宗教に基づく道徳、これですね、やっぱね
戦ったんですか。
あの一番ニーチェってもう晩年の頃とかは、うん、要はもう大学のアカデミックな世界からは、うん、もうあいつ本当ダメだ、気が触れてるよって言って相手にされなくなっちゃったんですけども、何が大きかって言ったらやっぱその宗教をかなり批判したっていうことなんですよ、うん、
わそのこの当時でそういうことやるってすごいことですよね、
まあ、木は熟していたっていう部分はあるのかもしれない。そのこのニーチェがもう今19世紀の人ですけども、うん、15世紀、16世紀だったら、うん、そんなに有名な哲学者ではないかもしれないですけど、ブルーノとかっていう人がいて、うん、結構その公然とではないですけれども、うん、ある種そのキリスト教的な価値観をちょっと毀損するような、うん、そういうような本を書いたら、うん、ちょっとダメ、火あぶりって言ってそのまま燃やされるような、そういう時代があったんですよ、うん、だからもう本当キリスト教こそ、ね、歴史紐解いたら本当に IS バリの本当狂ったことをやってた時代はあったんですよ。でデカルトさんなんかも、うん、あの本当は宗教にかなり踏み込んだ本を書こうとしたけれども、うん、そのブルーノが火あぶりになってるのを見てちょっと書き方をちょっと やらげたちょっと寄せたんですよ、この人は、
うん、
この人は、まあ、寄せたって簡単に言ってるのも失礼なんですよ、
うん、
多分僕でも寄せるかもしれないですし、
いやそうですよ、
火あぶりになるやっぱり気概はあるかっていうから、それは怖いですよね。火あぶりにならないためには本当異国に行くしかないんですよ、
うん、
キリスト教の息もかかってないような本当日本に渡るとか、
うん、
日本に渡るなんてもう現実的じゃないし、その当時は、うん、ってことを考えたら本当にね、あの結構命がけで、
そうですね、
そうですね、うん、哲学をやってた時代なんですよ、うん、そういう背景があって、まだそれでもキリスト教みたいなことを毀損するようなことを言うっていうのはなかなかな勇気ですよね、
うん、すごい、
まあ、この人は気づいちゃったんですよ、
うん、
おそらくそれによって要はその一種のそのなんていうんですかね、あの勘違いを人は起こしてると、例えばまあ有名なところだと免罪符ですよね、
うんうん、
あの罪を犯したと、助けてくれと、じゃあちょっとで、そうですね、あの教会行くわけですよ、じゃあお金払ったら地獄行かなくて済むから、感謝、払います、ありがとう、そういうことでよって、そうですね、教会っていうのがお金を仕事も儲けたっていう時代があって、
うんうん、
まあ、それもふざけるなとかっていうような人が出たりとかしたりして、
うん
うん、でただなんでそんな宗教なんかで、うん、その宗教によってその道徳とか生き方みたいなものを定められなきゃいかんのですかと、
うん、
むしろそういう宗教の意のままに従って宗教以上のことを考えようとしないっていうような、そのあり方ってバカバカしいんじゃないですかね、
うん、
っていうようなことをはっきり言った人なんですよ、
うんうんうん、
神は死んだなんて言葉がありますけどね、それはもうニーチェのやっぱり言うたりよりな言葉であって、
はい、
だから宗教って基本的に人の生きる道しるべっていうものを提示するものじゃないですか、
うん、
だから必然的にこれも付きまとってくるんですよね、道徳ってい
うの
は、うん、宗教に関わるようなものっていうものはもうちょっと見直していこうじゃないですかっていうようなことを言った人なんですよ、公然と、
うん、すごい、すごいですね、
これはできないです、うん、
できないできない、
お笑いの世界に例えたら、うん、本当たけしさんをバカにするとかビッグスリーバカにする、ね、ダウンタウンをバカにするっていうのは、う
ん、まあ最近ちょっとオリラジの中田さんもそれでね、いろいろ問題にはなって
ます、問題になってますよね、はい、ああいうことです
ね、ニーチェですね、
お笑い界、お笑い界のニーチェですねまあそんなに言ったら俺あの人はなんか 深みのある人だとは思わないです
けど。まあまあまあいいじゃないですか。
批判のための批判じゃないですか。もうちょっと
そこ掘るともう止まんな
くなりますね。
やめましょう。
そういうものがあったりとか、
うんうん、
あとはその科学、
はい、
あのやっぱりその近代以降っていうのはあの哲学っていうのがあって、
はい、
哲学の問いっていうのは基本何々とは何かっていうような、
うん、
そういうような問いかけでやるもんなんですね、
はい、
で、ある程度、まあ、これはカントとかヘーゲルとかそういう人たちが頑張ったおかげで、いろいろ分析するような仕組みみたいのが整ってきたんですよ。
うん、
例えばその何ていうんですかね、あの生物学とか、
うん、
科学とか、
うん、
物理とかっていうと、そもそもまずやっぱりその天文学だとか、そういうような天文とか生物とか物理とかっていうようなカテゴリーをしっかり固めていかなきゃいけないっていうようなことが必要だったんですよ。
うんうん、
で、これが整っていくと今度は、じゃあその整ったカテゴリーの中で問題っていうのを設定して、
うん、
この物理のこの現象は、
うん、
あのどうやって起こってるのか、
うんうん、
そういう問題っていうものがすごいこう解明していこうみたいな流れができるようになってくる
わけ
です。科学っていうのは、
うん、
まあ、基本的に原因をから結果っていうのを探るような、
うんうん、
そういうような目的に終始していくわけです、
うんうん、
そうなってくると、何が問題かっていうと、
うん、
何が問題だと思います？
なんだろうな、間違った結果を信じちゃうとか、そういうことですかね。
まあ、ざっくり言えばそうなんですけども、
うん、なんだろう、
例えば、
うん、あ、自分のいいよ、都合のいいように
結果を出しちゃう。まあそういうところですよね、
うん、
専門家になっていくわけですよ、
うん、
別に専門家が否定されるかどうかっていうのはまだ問題はともかくとして、
うん、
あの例えばその何て言うんですかね、今の現代医学の枠組みからいくと、
うん、
例えばがんになったと、
はい、
じゃあがんを、うん、そのこのメカニズムを解明しようってなった時に、
うん、
本当に医学の体の生態だけ向き合うようなことになったら、
うん、
そのおそらく細胞レベルでこういう異常が起こって、それでその何らかの刺激でもってがん細胞が増殖してって、それが体内に転移していくっていうような、
うん、
そういうような分析をすると思うんですけれども、
はい、
それはあくまで生態だけ見た結果じゃないですか、
うん、
もっと人間ってトータルのものだし、
うん、
社会に拘束されたものだし、
うん、
それはやっぱり社会の動きだとか、
うん、
置かれている環境だとか、
うん、
そういうものを踏まえて分析したら、
うん、
もっとがんのメカニズムとか起こるような環境とか、あとは精神的なものですよね、そういうものと関連を含めていったら、
うん、
もっと違った見方でものは見えてくるはずなんですよ、
うんうんうん、
ただ専門家はそれはしないんですね。あくまで私は専門家でこの枠組みの中で、
はい、調べて
る、調べていきますよ、
うんうん、
まあ、それはそれで正しいことではあるのかもしれないんですけれども、
うん、
人によってはこれで全てが語りきれちゃうよねって思い込んじゃう人がいると、
うんうんうん、
でそうなるとしたらここに哲学っていうのはありますかっていうのをニーチェは問っているわけです。
はいはいはいはい、
で、哲学でもそういうことが起こってきちゃってるんですよね。
うん、
きちゃってたっていうのが、
うんうんうん、
特にまあニーチェが批判するのは功利主義哲学者とか、
うん、
功利主義って何かって、まあ、基本的にその自分の得というか、
うん、
得になるようなことっていうのを人間が追求していくと、
うん、
だからじゃあどうやって人間は得になるというようなことをやっていくか分析していきましょうとか、
うん、
もうすでに得になるっていうような、
うん、
この考え方から脱することができない時点でニーチェからしたら、 ふざけんなよって話なんです。
はいはいはいはいはい、
何言ってんだよっていうような、
うんうん、
もっと人間なんて複雑なもんだし、
うんうん、
それで決めつけちゃって分析しても、うん、そんなの哲学でも何でもないでしょっていうような、
うんうん、
ことを言ったりするんですよ。
はいはいはいはい、ぶった切りますね、
本当。そうなんですよ、
うんうん、
あとはまああのコントっていう社会学者とかはもうあの何ですかね、とにかく政治のシステムさえあのガーッと作っちゃえば、
うん、
人間なんてあとはここに従属してどっから来るだけなんだから、
うん、
ここだけ考えてれば、
うん、
でこれさえ整えておけば、うん、あの万倍罪で滑ってっていうような、うん、そういうことを言っちゃってた人もいたんですよ。それふざけんなと、うん、何言ってんだバカ野郎っていうようなことだったりとか、
うん、
その問いとか根本的な問題っていうよりは、うん、もう人間ってもうまずそんなもんでしょっていうような、
うん、
そういうような前提を、うん、打ち出しちゃって、
うん、
まあ、特にあとはあのこういうのが流行るっていうのは結局やっぱそれも産業化なんですよ、結局は、うん、影響化は。なぜかっていうとそれぞれの人があの権利があると、
うん、
でお金を持って働いてお金を利益が儲かると、でそういうような人たちっていうのがどんどんどんどん拡大していくっていう中で、
はい、
そうなっていったら、あ、人間ってやっぱりみんなお金儲けをしていくもんだよねっていう感覚っていうのが支持されませんか、
うん、される、
されますよね、
はい、
で特に功利主義哲学っていうのは、まあ、代表的なのはミルっていう人とかで、
はい、
まあ、イギリスですごい流行った、
うんうん、
まあ、イギリスは産業革命の国ですし、
うん、
どこよりもまずやっぱりどんどんどんどん、ね、工業を発展させてお金を稼ごうみたいな、
うん、
そういうことに成功した国だから、結果やっぱりなミルみたいな思想が持ち上げられるっていうのも、うん、やっぱり必然的なんですけども、
うん、違いですからね、そういう、
そういうようなあり方っていうのをぶった切ったり、
はい、うんうん、
まあ、で、あとまとめますと、これ全部じゃあ一体何に起因するかっていうと、
うん、
近代っていうことになるわけですよ、
うん、
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなどご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。